라디오 사업인 테칸토로프스 엘렉토스
イアンプロジェクトの
エアンラジオ。
はい、第21回目エアンラジオが始まりました。この番組は7月9日から7月22日の配信になります。 DJ は近畿大学の翔野と
河原谷と
片岡と
平田です。
よろしくお願いします。この番組は大阪で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあこの人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。今回お越しくださった大阪で働くええやんな人をご紹介したいと思います。株式会社 SPM の代表取締役である佐藤隆さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速なんですけれども、はい、お話を聞かせていただきたいんですけれども、
はい、
まず、音楽レーベル会社株式会社 SPM ということで、はい、どういった形でその事業が会社ができた成り立ちであったり、はい、概要どんなことをされているのかをまず教えていただいてもよろしいですか。
はい、もともと僕があのミュージシャンやってたんですよ。
あ、そうなんですね。
もう二十歳の頃からずっとライブハウスに出たりとか、
はい、
またあの役者として、芝居経験があったりとか、いわゆる最初は当初は芸能事務所としてタレントを扱ったりモデルを扱ったりとかっていうそういう事務所を建てたいと思って、まあ思ってたんですけどね。まあ僕はミュージシャンを辞めて3年ほど普通のサラリーマンの生活してたりとか、またあの普通の会社を設立してる時期はあったんですよ、派遣会社を。でそれで東京行ったりとかして、でこちらの音楽の世界に帰ってくるきっかけをいただいたのが、その時僕の歌の後輩で涼英くんというアーティストがいるんですよ。まあ、クイズヘキサゴンという番組も出てましたけど、でそれでまあ彼がまあ、マネージャーとしてまた僕にこの業界に帰ってきませんかっていう誘いがあって、で島田紳助さんのお店にバー長谷川っていうのが心斎橋にありましてね、でそちらに涼英を出演させるということがきっかけで、平成18年の11月に、S プロという会社を設立して、
はい、
それから、まあ、あのずっとこの事業を続けてきて、で、まあ、途中で会社名変更して SPM という名前に変わっています。
はい、その S プロの時からその音楽レーベルといいますか、そのタレントの方とかも、
はい、あのタレントの方も扱おうとしてたんですけど、はい、何故僕の中にノウハウがなかったんですよね。言ったらもうずっとミュージシャンとして活動してて、あ、まあ、俳優業というのはやってましたけども、
はい、
お仕事としてはそんなに多くやってませんでしたんで、
はい、
ですので、まあ音楽の方に特化しようということで完全に音楽の事務所に変えて SPM という名前に変わってるんですね。
あ、
だから S プロ時代までは一応そのあの事業内容としては芸能事務所っていう名前になってます。
ああ、そうなんですか。
そうなんですか。
今でもあれですよ、あの SPM でもそのタウンページといいますかね、そういった、はい、あの電話帳には芸能事務所っていうふうに書かれてるみたいなんですけどね。
みたいなんですけど
僕はよく分かってますよね。だから一応そういったあの問い合わせの電話も結構あるんですね。
ああ、
うん、
その時はどうやって対応？
音楽事務所です。バシャプープープープーみたいな。
切るんですか？
切る。でやっぱりもう分かんない、あのいろんなお仕事やっぱあるんですね。僕らが知らないような仕事もありますから、やっぱり、
うん
うん、モデルの派遣とかね、
はい、
たパチンコ屋さんに行ってそのキャンペーンのお仕事だとか、そういった女の子いませんかとか、こういう映画が今度封切られるんですけども、その映画のいわゆるエキストラご用意できませんかみたいなのもあったりとか、まあ、そういうのはもう全く専門外なんですみませんと謝ってるのが現状ですよね。
であのその音楽の、特化したといいますか、その音楽レーベル会社を今されてるってことなんですけど、
はい、
実際そのどういったことをそのされてるのか、普段といいますか。
そうですね、まあ、あの音楽全般って言い方をしてしまうとざっくりしてるんですけども、
はい、
基本SPM には5組のアーティストが、所属してまして、で業務提携として数組、まあ、いるんですけども、いわゆるそのアーティストのマネージメントの仕事を振ったりとかで、ライブの企画をしてみたりとか、またあの外から来たイベントで、こういったイベントを組みたいので SPM さんの方で企画してくださいとか制作してください もしくは音響してください。音響っていうのは音を作ることなんですけど、そういったことをしてくださいとか、また CD を作りたいのでプロデュースをしてくださいとか、
はい、
そういったもう音楽に関わることは全部ですね。ちなみに今日ここで撮らせていただいているこのスタジオでもですね、はい、一度某回転寿司屋さんのですね、
は
い、音声があるんですね。ありがとうございましたみたいな、そういった仕事が来たその音をこのスタジオで撮らせていただいたりとかね、うちの業務提携している、松田陽子っていうタレントがいるんですけども、はい、松田陽子の声を撮らせていただいたりとかね、はい、そういったこともしてます。音に関することはもう
全て、
はい、全て受けさせていただこうと思ってます。
あ、そうなんですか、
はい、
もともとそのミュージシャンされ、
ミュージシャン、
ミュージシャン、ミュージシャンをされてて、それが今きっかけで今その他の仕事もされていたんだけども、その音楽レーベル会社されてるってことなんですけども、その音っていうのはそのやっぱり興味があると言いますか。
そうですね、
一緒なものなんですかね、その音楽っていうのと音っていうの。
そうですね、もうそれ言ってしまうと、はい、本当に今お話ししてる声でさえも、音楽的に感じてしまうんですよね。
あ、
はい、例えばその、
はい、
音響をしているっていうのはその音を、音楽を聴いてるだけでなくて、はい、その音の周波数の世界のものなので、
はい、
例えば僕そう言って音響しながらでもその方の、あ、今日は体調がいいな悪いなみたいなことも感じたりとかですね。
あ、そう
ね、耳から入る情報っていうのはもうすごく重要なんですよ、僕にとっては。
あ、
なので今初めてお会いする方々ばっかりですけど、
はい、
お話をしながら、実際この耳に入ってくる音でですね、
はい、
今いろんなことを感じてるわけなんですよ
何を感じたら、
そう、それはね、答えは言わないよここからは
怖い
だろ、
探り探りだろではそこからまあ音が好きっていうことだったんですけど、
はい、
その何、そういう思いから音を盛り上げたいっていうことなんですかね。なんか幸せな音楽をもっと提供したいってことから会社を設立された。
そうですね、はい、社会貢献っていうのも実際やっておりまして、
はい、
例えば先ほどお名前を出させていただきました松田陽子っていうのは、はい、一緒にですね、
はい、
国連 UNHCR ってあるんですけど、はい、難民支援団体といいます、はい、そこと提携してチャリティーイベントをやらせていただいてもいますし、また JTEF っていうトラゾー基金の、団体があるんですけども、
はい、
そちらでも協力させていただいたりとか、もう とにかくたくさんの、チャリティーイベントで歌を提供したりとかもさせていただいてますね。はい、だから音楽を通してやはりその、平和だとか社会貢献だとかっていうことをやっぱり目指していきたいというのはもともとありましたね。
あ、
はい、単純にその自分の好きな音楽をやりたいっていうのは、趣味の世界ではありましたけども、仕事になってからはそういう意識が芽生えるようになりましたね。
あ、それが叶って今どんどん発信をしているっていうことを。
そうですね、ですからこの範囲をもっと広げていって、はい、大阪だけでなくて、はい、日本全国ないし、もう日本からも出てしまおうって最近は思ってまして、最近はもう韓国とか、
はい、
またこれからはこのタイとか、
はい、
みたいなこうアジア圏内にまで、範囲を広げてます。
いろいろやられてますね、本当に。
はい、
では次に事業内容ということなんですが、
はい、
先ほどそのアーティストのマネジメントをすると言ってたんですけど、
はい、
その企画であったり CD であったりとか、そういうアーティストとの出会いというかはどうされてるんでしょうかね。
これね、もう本当によく聞かれるんですよ。例えば SPM に入りたいというアーティストさんっていうか、
はい、
その全くアーティストになったことのない一般のファンの方が問い合わせしてくるんですよ、はい、どうやって SPM 入れるんですかって、
はい、
でオーディションないんですかとか、オーディション受けたいんですけどってもあるんですけど、僕オーディションしないんですよ。
で、そうなんですね、
はい、だから歌ってようか歌ってなかろうか、僕と縁があった人は基本 SPM に入ってますみんな。で5組のうち、3組、もう厳密に言うと2組は2組は歌を全くやったことがない本当の素人さんなんですよ。で、キャラメルパッキングって2人組がいるんですけど、
はい、
この2人組に関しましては僕と出会った時はまだギターもちゃんと弾けてなくて、で歌も叫んでるだけ でお客さんがもう怒り狂って帰るぐらいのレベルやったんで、
はい、
企画としてね、
はい、
僕が要はこの子たちを面倒を見て 成長させて必ずこういう風にしますからねっていう約束をしたのが大体3年4年前なんですけど、あで今まあ韓国でメジャーデビューしてみたいな形になってるじゃないですか。なのでまあそういった意味ではまあ結果を出してきたんですけど、僕はそれをなんかこうある意味楽しんでるのかな。あ一つの社会貢献じゃないですか、はい、音楽を伝えていくことによってこう一つの、ね、人材を成長させるというか育成させるっていうかね、はい、みたいなものを今僕の中での挑戦としてやってますね。
あ、また一から教えるってことで結構大変なこともあるんじゃないでしょうか。
一から教えるのも大変ですよ。音楽を知らないだけじゃなくないですからね。言ったらその本当学生の皆さんなんかでしたらもう本当に立派に勉強もされてますけど、ミュージシャンを目指す方っていうのは勉強してるわけでもありませんし、別に社会に出て仕事をしているわけでもありませんからね。そしたらこれまあ言うたら動物園に近いじゃないですか。まあ言うたら怒られるから。まあ言うたらね、本当にまず最初から教育していかないといけないわけですからね。だからもう本当に音楽だけじゃないですね、うん、いろんなことをやっぱりこうあの見て聞いて一緒に、うん、あの経験して学んでいこうっていうスタンスは取ってますね。
ああなるほど。僕らの他の企画でハローワールドという企画があるんですけど、そこでキャラメルパッキングさんの曲テーマソングをいただいて、
ありがとうございます。いやいや、オリジナルストーリーをね、かけていただいてますね。
すごいいい曲なんですよ。そんな背景があったとは知らなかったですよね。
びっくりするでしょ、うん、もういやあの曲だけを聴いてるとそうは感じないじゃないですか。
そう
ですね、あなただけのオリジナルストーリーでってお前が言うなよって今の話聞
いていや恐れ多いですね。
でもそれだけの階段を登ってきているので、まあ、彼らがそう感じたんでしょうね。
そうです
ね。
やっぱりそのオーディションで来られた、オーディションを受けたいって来られる方に対してはどうされるんですか、そういった場合とかっていうの
は。あ、全くあの無限には断らず、
はい、
あの事務所の方にお招きして、
はい、
歌を聴かせていただいたり考え方とかいろんな、まあ、コミュニケーションを取らせていただいてます。
あ
でその中であの例えばそのご縁がこの方はないかもしれないなと思っても、
はい、
せっかく来ていただいたんで何かを持って帰っていただこうと思っていろんなお話は一応します。
あ、
はい、それはもう別に他の事務所におられる方であっても、
はい、
まあ、僕はこう思いますよ、僕の経験上ではこうだと思いますっていうお話だけはまあして、あとはもうご自身で考えていただいてっていうこともまあしてますけどね。
なるほど。
なので、
はい、
やっぱ人との出会いが全てですね。
あ
これはもう、
そう実際に例えばライブハウスに行ったりとかで出会うんですか。
出会いなんていくらでもあるんですよね。例えば、はい、街歩いてても歌ってる子っていっぱいいるじゃないですか、ね、で例えば誰それの友達とかが、あの子すごい頑張ってていい歌歌ってるからぜひ聴いてあげてよみたいなのとかあるじゃないですか、はい、それでも縁がある人ない人ってやっぱ分かれますね。
あそうなんですか。
ありますあります。不思議なんですよ、なんでこんなとこからつながんのっていうのやっぱ多いですよ。ひょんなとこがだから僕あんまり自分からですね無理にその縁を結びに行こうとは思ってないんですよ。
あそうなんですか。
もうほっとっても自分と仕事をする子は出てくると思ってますね。それが今現在5組になったっていうことだと思うんですけどね。
その今あの5組の方っていうジャンルっていうのも全然バラバラなんですか。
もうバラバラです。 SPM はもうバラバラで有名です。
あそうですか、は
い、もう合わないですよ。はい、だから僕が聴く音楽がバラバラなんですよ、はい、
あそうなんですか、
はい、ですからそれがまあやっぱ楽しいんですよね。僕自身が楽しいんで、いろんな音楽に触れることもできますし、いろんなジャンルが違うということは人間のジャンルが違うんですよ。
あ
ーアーティストのジャンルが違うんで、
はい、
そしたらその一人一人の人間の考え方って全部千差万別でしょ、
はい、
それをまとめていくっていうのがすごく楽しいですね。
あ
というのはもうこれすごく深い理由があって、
はい、
その千差万別にしている理由の一つがね、例えばその子の音楽じゃないと楽しめたりとか人生救われたりっていうのがないんですよ。言うたら例えば思われっていうのもいるんですけどね、
はい、
思われの曲でしか例えば救われない人がいるとか、でキャラメルの曲聴いても響かない、でも思われたら響く、逆もしっかりですよね。もしかしたら僕 あのおしゃべりでもしかしたら救われるかもしれないとか、だからいろんな人がいる方がいいなと思ってるんですね。
それであまりジャンルにこだわらず、もう縁があった、ご縁があった人と一緒につながっていってるっていう感じ
で。そうですね。 だこのね今スタジオの中にいる皆さんの中で、はい、ミュージシャンになる人がいるかもしれない。
プロデュースしてもらって、はい、プロデュースしていただいて、ね、
いただいてフフフフって。
彼も結構歌うの好き。
いや歌も好きそうですよね。
カラオケでちょっとねちょっと歌趣味程度ね。
趣味程度ですね。へーって、はい、
まあ後でそこら辺はうまく、はい。ちゃんとね紹介してもらって、
はい、
鍛えてもらってと、はい、いうことで、
はい、はい、それではですねここで7月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はボイスさんでビューティフルです。どうぞ。
Starting your life 鐘が鳴って動き出す朝のセントラルステーション So ready go Ready go Ready go 取れかけたファンデーション止め息はフラストレーションシンデレラのように描いたストーリードアほど遠いようでもSteady up, そのままでいいぜ君は Beautiful 耳を塞ぐような悲しみがあっても Tell me why 君の流した涙は Beautiful 忘れない You are just and leave yourself always
それではボイスさんの告知です。7日八尾シルキーホールでアコースティックドラマチックライブを行います。28日アムホールで SPM ファン感謝ライブを行います。29日ミュージックフォータウン滋賀県4番町スクエアでライブを行います。毎週金曜日梅田にてストリートライブを行っています。アベノフープインストアライブボイスさんでボイスさんで、ビューティフルでした。
他人ごとに思えてもステリアップステリアップそのまま
。はい、それでは引き続きまして質問の方をしていきたいと思うんですけど、続いてその、まあ、事業戦略っていう形なんですけど、まあ、例えばそのバンドマンさんをどのようにプロモーションしているのかであったりだとか、まあ、そのお金の話であったりとかちょっと深く聞いていきたいんですけど、
はい、お金の話っていうダイレクトですよね
ちょっと気になるところでは、
いやまあ本当にあの事業戦略っていうのは今多分僕らと同じような音楽事務所っていうのはいろいろ考えてると思うんですけどね、
あ、はい、
あの大変な時代だと思います。あ、 CD が売れる売れないって言ったら、まあ、売れない時代になってると思いますし、
はい、
またあのテレビやラジオに出てくる本当にあのミュージシャンと言われる人たちの露出が減ってるのは確かですよね。
あ、
やっぱりそのニコニコ動画の兼ね合いとか、はい、あとアニメの方とか、あとはアイドルの方がやっぱ強くなってきてますんで、はい、そこにその本格的にミュージシャンという人たちが、はい、戦うのはなかなか難しいんですよね。で K-POP も入ってきてますしね、
はい、
だから僕らはあのインディーズないし、まあ、メジャーの方もそうなんですけど、
はい、
事業戦略として一番主眼として置かれてるのはインターネットの世界、例えば YouTube でプロモーションビデオを配信したりとか、それを Twitter や Facebook で拡散したりとかっていうのが今やっぱり一番多いですよね。
ああ、そうなんですね。
はい、で、先ほどもちらっとお話ししました通り、はい、SPM はそれにプラスアルファ今ワンアジアっていう、まあ、コンセプトで、
はい、
今韓国の方にも出ていったりとか、
はい、
で、また近々タイの方も考えておりますし、で韓国の K-POP ではなくて、
はい、
韓国のミュージシャンたちとも今コラボレーションしてるんですね、
は
い、でオリジナルサウンドトラックの向こうのドラマとか、
はい、
映画の主題歌を歌ってるミュージシャンがいるんですよ、
はい、
そこと提携してて、 で、一緒にコラボレーションのライブを韓国でしたりとか、はい、または日本でしたりとか、また韓国の日本大使館主催のイベントに出演したりとか、はい、そういったことを、まあ、やりながらその文化交流して、はい、一つの話題を作っていく、はい、それで、まあ、あのネット上では、まあ、露出を、まあ、はい、今そういう文化交流をしてますよっていう、はい、体で出していってるという感じです。それにまあ今度タイが入ってくるということですね。
それなぜアジアなんですかね。今後どんどん広がっていくからこそのっていうことですか。
それは日本以外の国が逆に、はい、アジアに向けているからですね。日本っていうのはその音楽内需が非常に高いので、はい、音楽の日本国内で成立はしてきたんですよ、
はい、
でも韓国っていうのはそのソウルだけなんですよね、はい、って言ったらもう大阪東京でやってると思うんですよ、一つの国。そしたらそれだけではやっぱりその韓国っていうのはダメなんで、はい、音楽戦略としてやっぱアメリカの音楽をちゃんと受け継ぎ、またイギリスの音楽を受け継ぎ、それで、K-POP を作って逆にアジアに発信したんですよね。で今それがアジア圏内でもどんどん起こってきてるわけです、
はい、
タイとかでしたらバンドがすごいブームですし、
あ、そうなんですか。
すごい、はい、でも日本ってかつて90年代80年代の音楽がレベル高かったんで、はい、それが今インディーズに行ってるだけであってレベル高いんですよ実は。そのインディーズの音楽をまた逆にアジアに発信するっていう、そういう考え方なんです。
他にそのまあ他の国で行くからこそ そのまあ違う戦略であったりとかってあるんですか。まあ、言葉の違いであったりとか、文化の違いとか、
ね、はい、あります。やっぱ言葉はやっぱりこう日本語を貫き通してますけど、
はい、
やはりいずれはちょっと英語とかにしていかなければならないっていうのもあるんですけど、今キャラメルパッキングがですね、はい、新曲にキミカライズっていう曲がありましたね、
はい、
これはですね日本語でもない英語でもないアジアのどこにもない、要は日本、まあ、どこ探しもない言葉、
あ
サウンドで、
はい、
一応本人は英語っぽく書いてるんですけど、
はい、
聞いてるといわゆるボーカルも楽器みたいに使ってたりとかするような音楽とかを今作ってたりとか、もともとあったんですけどそういう手法が、
はい、
でも今そういうのを受け継いで、
はい、
逆にそれをアジアに流していったらどうかなっていう考え方も今してますね。
ああ、そうなんですか。本当に音を楽しむっていうような、
そうですね、洋楽を聴く感覚って、はい、歌詞は意味を 100% わからないじゃないですか。
そうですね。
でもいいなと思って聴くのと同じように、はい、いわゆる音の世界の上で、結んでいこうっていう考え方ですね。
やっぱりいいものは他の国にいても伝わるものなんですかね。
それはもう絶対そうだと思います。
あ、
むしろあの K-POP とかね、
はい、
でも韓国語で歌っててもかっこいいもんかっこいいんで、またもちろんそのイギリスアメリカでも、
はい、
やっぱりいいものはやっぱかっこいいですよね、
うんうん、
その日本に売り出す曲と、まあ、海外、まあ、一緒だと思うんですけれども、その曲を作る段階とかでもその佐藤さんは入られるんですかね。その制作段階に もっとこうした方がいいよとか。
そうですね、一番最初の段階でも曲作りからも入ってます。
あ、そうなんですか。
はい、でやっぱりそのこういう風に変えていこうとか、
はい、
でギターのアレンジはこうして、僕ギタリストなんで一応、
はい、
あのギターをこう変えてみようっていうのが始まって、あとはそのアレンジャーに投げて、
はい、
その時もまた注文をつけたりとか、もう全般にわたってやってます。なので CD 上ではエグゼクティブプロデューサーという名前になってます。要は、もう要はスーパーバイザーですね。っていう形で、はい、やってます。
そのなんか今回はこういった曲を作ろうっていうよう なインスピレーションとかっていうのはどこから出てこられるんですか。そういうの何を。
あ、それはね、ビジネス的に言うと、
はい、
ビジネス的に言うとやっぱニーズのあるものとか、
うん、
まだ見えないニーズに対してやるのはビジネスなんですけど、
はい、
今でも全体的に僕はメッセージがすごい必要だと思ってるんですね。で SPM の、合言葉的なものがありまして、
はい、
それがムーブメントなんですよ。で音楽の歴史っていうのはムーブメントなんですよね。言うたらロックの歴史って言うたら、
はい、
言うたら大衆が動き出すようなムーブメントなんですよ。それは何から起きてるかって言ったら口コミだったりとかエネルギーの電波だったりするわけです。それを起こしていこうっていうのが僕らの考え方で、そのためには波紋を広げるには中心で大きな石を投げないと、投げ続けないと波紋って広がり続けないじゃないですか。そのためのエネルギーは自分たちが強く持ってないと広がらんよっていうことで、何かに合わせて作っていくっていうよりも自分たちから発信していく、仕掛けていくっていうのはどっちかってそういう考え方してますね。
その中でその、まあ、Twitter で Facebook その口コミを広めていくっていうのもそのすごい大きな役割ツールとして果たしてるのかなと思うんですけど、
はい、
Twitter と Facebook と Web で主に発信されていってるんですかね。
はい、今はそうですね、 ツールとしてはもうあとそこにソーシャルネットワークサービスの、はい、ものとかも入れておりますし、はい、であとはもう一番重要なのは結局はライブ会場なんですよ。でライブ会場に来ていただくのが僕らにとっては一番最大の、まあ、リングなんですよね。主戦場なんで、はい、だから そこに至るまでのいわゆる、ね、インターネットですから、だから結局いろんなところに歌いに行くっていうのはこれはもう根本として絶対外せないところですね、だから今はもうストリート、まあ、ストリートっていうのはまあ違法かもしれませんけど、まあインストアライブですね、ショッピングセンターとか回ったりとか、あとはまあライブ会場、ライブハウス、クラブ、ホールっていう感じになります、
幅広く
幅広く、
はい、やられてますね。その他にも日本での活動としてはやはりそこがメインっていうところなんですかね。そこでの何かまあ CD の売り方であったりとか、
CD の売り方はねもう、はい、SPM は、CD 流通を流してないので CD ショップでは買えません。
あ、そうなんですか、
はい、CD ショップでは買えなくてライブ会場のみでの販売ですね。あ、だから本当一期一会でやってます。
あ、はい、うん、今後また広めていくってことはないですか、ライブハウス以外でということは。
そうですね、ライブハウス以外での広め方としましては、はい、ちょっといろんなコラボレーションをやりたいな。例えば、はい、お笑いの方とか演劇とかですね、はい、そういったところとコラボレーションすることによって、はい、音楽のファン以外の方とも交流を結んでいきたいなと思ってますね。
あ、例えばもう僕らの企画のハローワールドのテーマソングで使
って。あ、そうです、はい、そうです。だからもうそれ来た時に、はい、いや来た来た来たって思いましたけど、
ね、いやありがたいです。
いや、こちらこそありがとうございます本当にね、はい。
最後に今後の課題、はい、あ、今後の目標や夢などをお聞かせください、
は
い、
今後の夢は目標はですね、ここから出る下水話、下水か話なんだけど、まあ少なくとも僕はちゃんと生きていけることとですね、あとちゃんと会社として成立することとですね、まああと SPM という言葉名前を本当に若い、たくさんの方にですね知っていただくことがもうこれが夢なんで、ずっとこれは変わらないと思います。その夢をずっと続けることによって大きくなっていくだけなので、はい、もう夢はもうでかすぎるんでもう世界、
はい、
はい、です。
それは何歳ぐらいまでに叶うとかいう夢もあったりしますか。
ね、はい、僕 の予定ではもう叶ってるんですけどね、叶ってるはずなんですけど、はい、まあ、はい、果てしない夢をまだ追い続けないといけないのが現状で、はい、
あ、
はい、
なるほど。
僕も今年39、もうすぐ40になりますから、来年は、はい、だからもう40代には、自分の思う形にしたいなと思ってます。
ああ、うん、いやすごい楽しみですよね。
ありがとうございます。
はい、はい、それではですね、第21回目のゲストは株式会社 SPM の代表取締役の佐藤隆さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして次回も引き続きですね、佐藤隆さん、佐藤さんにはお話を、お付き合いいただいて会社を経営されるまでのお話や、あと人脈の広め方、あと今求めている人材について、そして最後に学生のメッセージを聞いていきたいと思います。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。三振さんの夏夜の風景です。さよなら。
さよなら。
さよなら。